その猟友会を組織する総会の中でね、はい、そのベネキの山に記事がいると、記事がいるという話をするんですよ、ね、うんうん、私はねそんなはずないと思って、その記事を見ようと思ってベネキのですね、山のその林道を歩いていたんですよ、うん、そしたらね出会った人にね、まあ、記事の話を聞くとね、うん、記事はいないよと、うん、そしたら昔からねここにあの山杖っていうものがいると、うん、どうも今までね自分が見たこともないようなね、うん、そういう鳥なんですよ、雨が降ったとでしたけども、その水溜めの中からパパパッとねこの3羽ぐらい鳥が走っていくんですよね、うんうん、でこの鳥がねその人が言われた特徴によく似てるんですよね、うん、私も初めてその鳥を見てね、でその時からこれはひょっとしたらって感じがしてね、うんうん、でそうしているうちに死体がですね手に入ったんですよ。でその死体を見るともう全くその方が話をした通る鳥なんですよ、ね、うん、川崎を這いで山下にですね連絡したんですよ。でその後で新種であるということがですね、分かったんですよね。生物学会ではね、もう琉球列島からは鳥についても新種が見つかることはないっていうですね、うん、そういうふうな説があったわけですよ。でそれで気が向かなかったのが、またその頃ね、うん、ちょうどあの野口ゲラがね、その戦後初めてこの撮影された時期でもありますね、みんな野口ゲラ野口ゲラに目が向いていたんですよ、まあ、そういうふうなこともあってね、新種が見つかることはないっていう、そういうふうなことがね元になってそうなったりなると思うんですよね。昔こういうふうなものがおったんだけども、今はもうほとんど見えないとか全く見えないとか、そういうふうな話の中にですね新種になるものがですね隠されていると思うんですよね。これはねヤンバルチナココアにもそうです、うん、これはねやはりおじおばがですね昔大きなカブトムシがおったんだけども今はもう見えないねという話があるんですよね。でそのチナココアにはですね教え子が持ってきた。私は最初はね中国から入っている材木の中に幼虫でもおってこれが帰ったのかなと思ったんですよね、はいはいはい、ところがその時にねヤンバルのおじいの話を思い出して、ひょっとしたらこのおじいが話をした大きいカブトムシっていうのはこれじゃないかなというふうになりましてね、でしばらくその蜂蜜を舐めさしながらね養ってたんですよ、うん、ね、どうもあのおかしいと気になったもんですからね、龍大の東先生、
はい、
校長教室の浅間先生に電話して来てもらったんですよ。そしたらまあびっくりして、それがきっかけで新種になったんですよ。山の里の山マヤがいる、山マヤっていうのは山に住んでる猫っていうの、山猫のような山マヤがいるという話をですね、まあ、小さい頃からもおばあさんから話を聞かせてきました、うん、以前にこの山の中でね、うん、猫のフランシュタイガー、頭の骨がですねどうもあの入れ元山猫のような細長い感じがするわけですよね。であまり腐っていたんで後日費用を改めてまた回ってこうと思って置いて帰ったんですがね、後日また来てみたらそれがまたもう台風の内海があってどこに行ったかわからない、ひょっとしたら僕は山小屋っていうのはどっかにいるんじゃないかっていう気がしてしょうないんですよ。